軽井沢ラジオ大学をお聞きの皆様、ここからは社会福祉学の時間です。本日番組をご一緒にお届けしますのはクックデリ株式会社清水健一さんです。本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして本日は熊本を軽井沢とつなぎをしてお話を伺っていきたいと思っております。本日お話を伺いますのは社会福祉法人千住会理事長であられます白石康様です。白石理事長、どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
千のことぶきの会ということで、大変、本当に豊かさを感じるですね、社会福祉法人名とともにホームページを拝見いたしますと、本当にこう笑顔が、理事長の笑顔ももちろんですが、ご利用者の皆様の笑顔がもうあちこちに、ございまして、少しねご紹介をしますと、今回オンラインで収録をつなぎさせていただいているんですが、このズームの後ろのですね、背景に笑いが、これ何個あるんですかね、笑いという文字がいくつもある背景をご使用されているということで、本当にこう明るさをですね感じる本日のお話なのではないかなというふうに思っております。ホームページにはやれないことを愚痴るんじゃなくてとりあえずやってみなせ、我々も福祉イノベーションの発揮できる場所なのではないかということを、番組を通じてお届けをしている一方で、なかなか介護保険制度の中で、こんなことやってみたい、あんなことがやりたいと言ってもなかなか難しいという声も聞こえてきます。本日はこうしたイノベーティブな部分もですね、お話を伺っていければと思っております。早速なんですけれども、この社会福祉法人千住会の足跡ですね、これまでの歩みについて冒頭お伺いさせていただいてもよろしいでしょうか。
はい。私たちの千住会はですね、平成5年に、熊本県の、まあ、今、美里町って呼んでますけども、旧戸持町に、平成5年に誕生してます。で、平成6年の4月に、まあ、その当時は小規模特養っていうのが、できてる時だったんですけどね。まあ、30床の特養、ショートステイと、デイサービスセンター、そして在宅介護支援センターっていうのはその時にオープンをさせてます。当時の職員はね、28名っていう本当に少ない人数で立ち上げを行ってるんですけども、まあ、その後ですね、まあ、いろんな、まあ、地域の、まあ、ニーズ、まあ、いろんなことがありました。まあ、その中で、地域のニーズを聞きながら事業展開をしていった結果なんですけれども、今現在、美里町、まあ、鹿島町、そして三船町っていうところで、まあ、4つの拠点ができまして、25の、まあ、事業を行ってまして、まあ、250名の、まあ、職員で、まあ、みんなで頑張っているっていう、そんな法人です。
改めてこうした施設の特徴であったり、スタッフの皆様との、また町との関係ですね、地域との関係などをこうした歩んでこられた中での具体的なエピソードなども伺ってもよろしいでしょうか。
私はもともと、この、なんて言うんでしょう、社会福祉っていうことを若い時からやってるわけではなくてですね、ちょうど、まあ、32歳の時に、この私の生まれ故郷である、まあ、旧戸持町に、うちの父親と、まあ、その親友だった、馬部先生って病院の院長先生がいらっしゃるんですけども、二人で特養を立ち上げたいっていう話が起こりまして、でその時に、ぜひ参加をしないかという声掛けをいただきました。で、私も全然、まあ、違う仕事、まあ、営業の仕事なんかやってたんですけれども、相当引き止められたんですけどね、まあ、なぜか、まあ、なんでしょう。まあ、なんか必ずこう、行かなきゃいけないっていう使命感みたいなものもなかったんですけどね。こう、なんとなく地元になんかそういうものができるんだなっていう、ちょっと興味があったっていうとこぐらい、大きな根拠もなくですね、この福祉の世界に、まあ、飛び込んでしまったっていうふうな、エピソードがあります。今でもね、はっきり、なんでだっていうような感じは今でもわからないんです。ただ、まあ、そのおかげでですね、こう、今の、こう、私、今、転職と思ってるんですけども、もうこの仕事に出会えたっていうのは、とても今、感謝をしてるところです。まあ、その後も、まあ、いろんなことを、やりながら、千住会っていうのを、みんなと仲間と一緒に作り上げてきたんですけども、まあ、その中で、こう、私たちの特徴、まあ、モットーっていうんでしょうかね。これ、今でも、始めた時から、今も引き継がれてるような、ところがあるんですけどね。まず笑いっていうところにはこだわってます。これ笑顔なんですけどね。で、私この仕事始めた時に、なんて言うんでしょう、素人だったんですけども、 非常にお年寄りの不安そうな顔とかですね、認知症の人の、まあ、なんていう、表情のない顔っていうのをたくさん見てきて、とっても気になったんですね。で、その状況の中で、まあ、そんな状況で何をやってもうまくいかないんです。非常に不安そうな顔の人に、いろんなことを働きかけても、なかなか反応が返ってこないとか、そんな状況がありまして、まあ、その中で、もちろん優しい声かけとかね、そういうのは当たり前に必要なことなんですけれども、やはり心からこう笑う、笑顔が出るっていうことがね、やっぱりお年寄りを元気にする一番の方法だなっていうことに、こうみんなで気づけていったんですね。で、それから、いや、私たちはやっぱり笑うことを大事にしよう。笑顔を大事にしようっていうふうなこと。もうこれを法人のモットーとしながら、本当にみんなを笑わせてます。で、私も毎日、ラウンドして回るんですけどね、食事介助からこう、ずっとやってるんですけど、もう私の仕事はね、お年寄りを笑わせることなんですよ。職員も私が来ると、何でしょう。ハゲ先生が来られましたよとか、職員が大きな声で言うんですよね。で、お年寄りの方も、ある人は、ハゲチャビン、ハゲチャビンとか、なんかそんな感じで呼んでいただけたりとか、なんかね、そういう、こう、関係性の中で、こう、皆さんの、こう、笑顔ができていくとかね。なんか、そんなことを非常に、今でも大切にしているというふうなことはあります。で、もう一つは、先ほど、木下さんの方からもちょっと紹介がありましたけども、まあ、とりあえずやってみなせ。まあ、やってみようっていうことなんですけどね。で、私も、最初、この介護の仕事についてみて、感じたことの一つの中にね、介護、看護の、まあ、実践の現場の中でね、非常にやっぱ困難なこととかたくさんありますよね。とか、新たな取り組みをやってみたいとかいうのも当然あると思います。ただ、そんな場面に出くわしたときにですね、何でしょう。みんなができない理由を、こうだから難しいんですよとか、うちは人がいないからできないんですよとか、まあ、できない理由とかですね。あとはよく介護保険になってから、まあ、リスクマネジメントなんていう言葉があるんですけども、やっぱりリスクの高いことを避けてしまうっていうふうなことで、まあ、チャレンジをしないようなね、傾向っていうのを私の中でもすごく感じたことがあります。で、当然私たちは人相手の仕事をやってるわけですから、いろんな私たちもチャレンジをやってくる中で、どんな困難な状況とか、難しい方だと思えても、結果を残せることって、できるんですよ。で、これは本当にやってみないとわからないっていうところがありましてですね。で、それを私職員の方と、あ、やっぱりこんな結果が出せたよねって、なぜだったんだろうというような話をよくすることがあるんですけども。で、まあそういう中から、私たちはこうできないことを、まあ理由を述べるんじゃなくて、まあ、どんなことに対しても、とりあえずやってみようよ。そしてその結果をみんなで評価して、あ、やっぱりこれはこういう理由だからやれたんだよねとか、あ、こういう理由だから難しかったんだよねっていうことを、結果をきちんと評価をする。まあ、そのためにはとりあえず何でもやってみるっていうふうなことを方針に、まあ、30年間、まあ、やってきたっていうふうなところがあります。ですから、うちでは、まあ、施設の評判の中の一つかもしれませんけども、まあ、どんな利用者でも、千住会さんだったら受け入れてくれるとかね、絶対あそこは断らないよねっていうふうなことが、地域の中にはもうしっかり浸透を、してるんじゃないかなというふうに思います。ですから私自身もですね、スタッフもいろんなやってみたいこととか、いろんなやりたいこととかいうことを言ってきたりもします。で、私はそのことに対して職員に言ってるのは、私は絶対ノーとは言わないからねって、何でもとにかくチャレンジしてみてくれっていうふうなことをずっとやっています。
結果としてではなく、自然とこう広がっていく、こういうお取り組みというのは、改めて、これから人口が減少していく社会、またこうした自治体としては、決してね、大きくはないけれども、お顔が見えるこうした自治体の中で、存在、千住会さんのような存在があるというのは、これは安心ですよね。
いや、本当に理想中の理想だなという形でちょっとお話をお伺いしてたんですけど、一方でちょっと私からの質問になるんですけども、 当初、まあ、28名で立ち上げというところで、おそらく当初はもう本当に顔が見えて、まあ、いわゆる家族に近いような形で、まあ、一人一人にこう携われたと思うんですけど、まあ、今、理事長のお話でいくと、今でいくと250名近いということで、もう10倍ぐらいの数になっている中でですね、まあ、本当にいろんなご多忙な、当然業務の中でいくと、なかなか全員、全部把握しきるのは非常に難しいという形の人数に多分なってくるかと思うんですが、そこでいわゆるこう、理事長の大切にされていらっしゃる理念であったりとか、考え方とかっていうのは、どのようにこう浸透させてるかっていうのをぜひ、興味があるものですから教えてください。
はい。これといった、なんかこう、絶対こうだからっていう風な、こう、確信めいたものは私にもないんですけど、私、できるだけ、多く現場回るようにしてます。まあ、その中で、年寄りと接する姿とか、まあ、そういうことをできるだけ職員に見てもらいたいっていう風なことが、一つになります。それと、もう一つは、毎月、運営会議っていうものをやってるんですよ。で、そこには必ず、まあ、主任以上ぐらいのスタッフが全員参加をするっていうふうな会議をやってまして、まあ、そこの会議っていうのは、まあ、運営状況だけではなくてですね、まあ、いろんな意見交換だったり、まあ、私自身も今現場の中を見て感じることとか、まあそんなことをできるだけ伝えるっていうふうなことをやってます。で、そこに参加するスタッフは、やっぱそういったことを現場の中にしっかりこう浸透させていくっていうことを多分役割をしっかり持って参加をしていると思うので、まあそういったことを通じて、できるだけこう250人の職員いますけど、まあできるだけ一人一人にこう伝わるようなことを、まあ、とりあえずやってるつもりです。
今、こうして人材、チーム作り、組織作りの話ございましたが、採用の問題もかなりこれ、介護業界大きな問題ですが、かなり積極的にお取り組みなされ、もちろん、ね、こう、介護の業界で採用がうまくいってるというお話ってなかなか伺わないんですけれども、かなり成果が出られているというお話も伺っております。このあたりも教えていただいてよろしいでしょうか。
私たちの法人、最初はあんまりこう人材不足っていうことを感じてなかったんですよね。もう地元の職員がすごく多い法人だっていうふうな、イメージがあったんですけど、さすがにですね、もう5、6年前ぐらいになると、まあコロナっていう途中からコロナもあったんですけど、本当に来なくなっちゃったんですよね。で、来るのは人材紹介会社から、まあ、成功報酬3割持っていくような人材紹介会社からの、まあ、オファーがあるとか、そんな感じになっちゃって、職安からも来ないっていう風な状況だったんですけど、さすがに、これではまずいっていう空気が、法人の中にも、本当に埋められないんですよね、職員も。で、3年前から、それまではですね、もうホームページなんていうのも、本当にいつも、ホームページだっていうふうなホームページしかなくて、私たちも、現場の中で、こう、やるべきことをやってれば大丈夫だっていう意識だったんですけども、やっぱり発信しないとダメだっていうふうな意識が3年ぐらい前から芽生えてきました。で、その中で、プロジェクトチームを作りまして、やっぱそういったことに詳しい方を、そのプロジェクトチームにですね、法人外から、入っていただきまして、本当に勉強を重ねました。で、まあ、いろんな SNS 上に、まあ、どんなプラットフォームに仕掛けをどんな風にしていけばいいのかとかですね。じゃあ、自分のところのホームページを見ていただくために、まあ、どんな工夫が必要かっていう、もうありとあらゆることをですね、勉強をしていきました。で、まあ、それがあって、ホームページもリニューアルしたりとかですね。で、当然、ホームページも、意識して作りました。なんて言うんでしょう。誰に見ていただきたいんだっていうことを最初にみんなで考えたんですけど、当然、利用してるご家族とかには見ていただきたいよねっていうのがあるんですけど、じゃあ次に見ていただきたいのは誰かって言ったら、今、職を探してる人だよね。で、うちの法人に来てもいいっていうふうな人たちに、自分たちの思いとか、自分たちの姿をしっかり見てもらうようなホームページを作ろうねっていうことでリニューアルをしまして、まあ、本当にいろんなところに、 まあ、SNS 上にですね、まあ、例えば、インディードあたりの使い方も、まあ、どんな言葉を使えばいいのかとか、どんなやり方をすると余計閲覧してもらえるのかとか、もういろんなことを習ってやってきました。で、令和5年度にはですね、まあ、たまたま、御船町の施設を一軒オープンさせるっていう話があって、まあ、それも、その話題もあったとは思うんですけども、私自身ですね、多分年間150名ほどの面接をしました。採用率はですね、50%をちょっと超えるぐらいの採用率になったんですけど、ただ、それと合わせて、ちょっとしたテレビスポットのコマーシャルも半年間だけ入れさせてもらったんです。それに合わせるような感じで。で、まあ、どんなことが起こったかっていうとですね、まあ、150名っていうのが、多いか少ないかっていうことは別にしまして、それまではですね、首をかしげながら採用してたんです。もう穴埋めをしていくのに一生懸命なんです。もうここに人が2人足りないからっていうことで面接をして、この子大丈夫かなと思う感じで採用してた。私の目標はやっぱり選びたいっていうこともあってですね、今年150名、去年150名面接をして、まあ、50%ほどの採用率。要は半分選べるようになったっていう状況を作れたっていうのは、私の中では一つの成果です。だから非常に、今までやってなかった自分たちのことを発信をするっていうことに、こう3年間力を入れてきて、まあ、以前に比べたら、やっぱり一つの目標、採用に強くなるっていうことが少し達成できたのかなというふうに思っています。
その3年間すごい多分やりきったんだろうなっていうのをすごい感じましたし、もうまさにもうマーケティングというか CRM というかですね、こう、もう今のいわゆるこう、戦い方ですよね。しかもそれが実際の多分利用者さんへの獲得稼働率ってことにも多分跳ね返る話だと思いますし、まずやっぱり法人のスタッフの方の質が良くならないと、その辺というのは実態上がってこないことだと思ってますので、いや、非常にお話を聞いててですね、本当にすごいこういうことをやられてる法人さん、なかなか正直ないなという、この4年間ほどこの話、この番組させていただいてますけど、あんまりなかったなという感じで思っておりまして、少なくとも150名中50%を選べるようになったっていうのは本当に素晴らしい成果かなという感じで思ってます。
この地域ということで言いますと、高齢化率が45%、ご高齢の方がかなり一人暮らしでお住まいになられているという中でですね、これも清水さんのね、お食事の分野になりますが、配食サービスをなされているということで、年間で2万5千食お配りになられている。この配るということはもちろんのことながら、このね、お食事をお配りになられることによって、地域の安否確認、地域のこうした活動もですね、社会福祉法人として持つ内在的価値がですね、あられるのではなかろうかなというふうに思っております。お食事もかなりこだわられていらっしゃるんですよね、理事長。
まあ、過去には私たちも、本当に常食と刻み食とミキサー食なんていう形しかなかったんですけども、まあ、あることをきっかけに、まあ、私たちがミキサー食の試食会をやったりとかする中で、これではっていう話になって、本当に試行錯誤をして、食事っていうのはいろいろ栄養士と一緒になって開発をしてきました。で、そういった中で本当に美味しい食事を高齢者の皆さんに提供したいっていう思いをすごく強く持っててですね、これ施設の中だけではなくて、やっぱ地域の高齢者、本当に田舎でして、山間部の田舎でしてお店もないし、買い物難民みたいな方もたくさんいらっしゃるんですよね。で、そんな地域で、やっぱ食事を提供するっていうことの大切さっていうのも、私たちの法人の中ではみんなと一緒に考えていきました。で、それを届けたいっていう思い。で、当初法人ができた時には、役場からの委託で、なんでしょう、お弁当サービスで1週間に1回20食ほど届けてくれっていう話が最初のきっかけだったんです。ただ、やってるうちに、こんなんじゃもうとても追いつけないニーズっていうのがあるっていうことに、気づけてきたんですね。で、まあ、20年前からはもう役場の補助付きのそういったものではなくて、まあ、独自のサービスっていうことに、やっていこうということで、展開をするように、なってきました。特徴としてはですね、保温の容器で運ぶんですね。 ですから、味噌汁、豚汁とかですね、もうそういったものも温かいまんま届けられるっていうのがすごく好評、温かい食事を届けられるっていうのが一つの特徴でして、で、もう一つは、当然、施設なんで管理栄養士がいます。ですから、管理栄養士がいる強みっていうんでしょうか。要は、糖尿病の方とか、いろんな、治療食が必要な方たちにも配合ができる。っていうふうな強みがありまして、ただ、配り手の問題だけは非常に悩まされました。最初はボランティアさんでっていう話もあったんです。とてもじゃないけど、ボランティアでは無理っていうところで、やっぱり非常勤の職員さん、配食用の非常勤の職員さん、その時間だけ働いていただく方を、やっぱ探さなきゃいけないっていうふうな苦労があったんですけども、まあそういった形で、配食サービスっていうのを20年ほどやってます。で、今もですね、美里町全域っていうよりかは、旧友知町、山間部の方を中心に配ってるんですけども、昼ご飯と夕ご飯と合わせて年間2万5千食っていうのが昨年の実績になります。
今の、特に施設に入られてる方はもちろんなんですけど、地域の方の、いわゆる、お食事事情っていうのは結構実は私たちもですね、仕事をしている中で結構耳にすることよくあるんですね。実際、いわゆる在宅介護とか受けてる方も、お食事面一人になった時にとか、しっかり食べてるかわからない。昼間はデイサービスでしっかり食べてる方も、家に帰ったらあまり食べられてなくて、結果、いわゆるフレイルと言われるですね、まあ栄養が足りてないような状態になってしまうとかですね、よくやっぱり、いろいろ地域が抱える課題かと思ってます。で、なかなかまあ我々みたいなメーカーが、まあ在宅専門でやってるメーカーも当然ございますけども、まだまだ数がじゃあめちゃめちゃ浸透してるわけでもない中で、まあ地域で狙われている社会福祉法人の、いわゆる法人さんが、そういった地域の方を支えていくっていう話はですね、非常になんかグッとくるものがあるなというのは正直、今の話を聞いて思った次第です。はい。
ぜひ清水さんともども今後もご指導をいただきたいと思っております。今回はご縁にですね、改めてまたお話を伺う機会などいただけると幸いです。本日は本当に貴重なお時間いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
本日お話を伺いましたのは、社会福祉法人千住会理事長であられます、白石靖様でした。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
そして番組をご一緒にお届けしましたのは、クックデリ株式会社清水健一さんでした。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。